サークル紹介2日目の今日も小節奏で活動しています千羽鶴の皆さんにお話を伺っていきます。まずは千羽鶴で指導をしていらっしゃいます鈴木さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
それでは折り紙のサークルということですけれども、指導されている中で普段心がけていらっしゃることはありますか？
そうですね、みんなにちゃんと持って帰ってもう一度折ってもらいたいので、ちょっと折り図を皆さんに差し上げています。
はい、それでは先生が教えてくださったことをお家でも復習できるような折り図をお渡ししていらっしゃるんですね。
そうですね、はい、そうです。はい、
皆さん今日はアジサイの方を頑張って作っていらっしゃいましたけれども、毎回この千羽鶴では折り紙のテーマとかは先生が決めていらっしゃるんですか？
はい、テーマっていうかその季節に合ったものを皆さんに折ってもらいたいなと思ってるんで、今回6月なので一応アジサイとカタツムリということで皆さんに教えてます。
はい、皆さん一生懸命取り組まれていましたけれども、アジサイとかを折り紙で再現するの難しいと思うんですが、いかがですかね？
今日のはですね、そんなに難しくないと思います。何種類もアジサイあるんですけど、今日は一番簡単のを2種類皆さんに折ってもらいました。
はい、今までにはちなみにどういったものをこの千羽鶴では皆さん折ってきたんでしょうか？
そうですね、カエルとか、そのカエルも平面じゃなくて立たせるというか、それで私は合唱団って言ってるんですけど、カエルをいっぱい並べてコンダクターと伴奏する人を並べて一応なんかそんな感じでやるものもありますし、あとひまわりとかブローチ、いろんなの、なんかバラエティに富んでるかなと思いますけど、はい。
そして先生はこの千羽鶴が結成された当初からずっと先生の方をしていらっしゃるということですが、先生自身も折り紙歴っていうのは？
はい、そのここが7年ぐらいですから、その前5年ぐらいは頑張ってやってたと思います。自分も生徒として行ってましたので。
はい、それでは先生が先ほど1対1で指導されている姿も見させていただきましたけれども、サークルの雰囲気はいかがでしょうか？
そう、とてもね、明るくてで、スッとみんな新しく人が入ってもなんか馴染まれてて、今回ちょっとかな、目の悪い方が一人いらっしゃるんですけど、その方も一生懸命折ってらして、最初大丈夫かなと思ってたんですが、もう1年以上続いてると思いますね、その方もね。はい、
はい、じゃあもう皆さんすっかり馴染んで先生の指導を受けながら折り紙の方頑張っていらっしゃるんですね。中には不器用でちょっと折り紙自分には難しいんじゃないかなって思う方もいらっしゃると思うんですけれども、そういう折り紙初心者の方とかがこちらの千羽鶴のサークルに入っても大丈夫ですかね？
大丈夫です。大丈夫、皆さんで、ね、私が回ってても他に上手な方がいると、その方が逆に教えたりもしてますので、教えるってことはその人のためにもいいことだと思うんですね。自分が教えられることなんで、もう一回振り返ってっていうかできるので、多分上達すると思います。
はい、じゃあ生徒さん同士でも教えたり教わったりという関係が築けているんですね。 それではこちらの放送を聞いて千羽鶴の方に見学に行きたい、興味を持ったっていう方もいると思うんですけれども、そういう方に向けてメッセージお願いできますか？
楽しいのでぜひ見学に来ていただいて、実際に折ってみて楽しんでいただければありがたいと思います。
はい、指導していらっしゃいます鈴木さんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
続いてはメンバーの永井さんにお話伺っていきます。よろしくお願いします。
お願いします。
永井さんはこの千羽鶴のサークル入ったきっかけは何かあったんでしょうか？
きっかけというか、最初の頃の方からなんかお電話いただいたような気がするんですよ。なんで私を知ったのかわからないんですけど、でも指先を使うとね、ボケ防止になるっていうことで、まあだいぶ何年か前から折り紙をやったらいいかもしれないなとは思ってたんです。だから誘われてすぐ入ったっていう感じですね。
はい、もう入られてどれくらい経つんですかね？
まあよく覚えてなかったんだけど、多分 5,6 年経ってんじゃないかなと思いますけど。
はい、じゃあ 5,6 年月に一度この千羽鶴のサークルで折り紙の方を折っているんですね。お家でも折り紙をしたりとかするんですか？
はい、やっぱり習ってったら家に帰って折ってみます。
はい、じゃあこのサークルで先生から習ったことをお家でも復習という形で。
あ、いいなと思ったものは折って、やっぱり好きな人には、折り紙やっぱり好きな人じゃないと興味持たないから、友達に あげたいなと思ってたくさん作ったりします。
はい、それでは永井さん、自分の作った作品を友達にプレゼントされることもあるんですね。
あ、そうですね。
お友達の反応はいかがですか？
多分みんながみんな喜んでるとは思いませんけれど、やっぱり自分でも作ってみたい、教えてっていう人もいますしね。そういう人には次の時も私が好きなものを習った時は教えてあげると。
いいですね。あの、自分の習ったものを今度はお友達に教えるって素敵なつながりが、
あの、教えてあげると自分でもしっかり覚えますので、教えてあげるのはもう自分でしっかり覚えてなきゃ教えられないしね。だから自分で覚える、自分のためにもいいような教えてあげるっていうのはね。
はい、永井さんの作品を見て折り紙にね興味を持たれたりするお友達もいらっしゃいますよね。
そうですね。あの、別のサークルに入ってた人が私があげたりしたのを見て入りたいって言って2人ほど折り紙にも入りました。
はい、それだけとっても永井さんのプレゼントした作品が素敵だったということですね。
まあ、多分その人も興味があったから喜んだんだと思いますけどね。
はい、今まででプレゼントした作品の中で特に友達とかに喜ばれたなっていうのは何がありますか？
やっぱりブローチですね。あれはみんな喜んでくれました。1回の同窓会に女性の数だけ作って持ってって、みんなに、まあ、1人2人あげちゃちょっと不公平だからね、みんなにあげたんですけど、でも全員が喜んでるとは思っていません。紙ですからね、みんなが喜ぶとは限らないと思います。
折り紙でブローチっていうのは作れるものなんですね。
そうですね。あの、それを丈夫にする意味もあるし、ちょっと華やかにする意味もあって、マニキュアですか、ラメ入りのマニキュアなんか塗ると本当に華やかになるんですよ。
はい、私も先ほど見させていただいたんですけれども、折り紙の上にキラキラとラメとかが光っていてとても華やかになりますよね。
あれはね、喜んでもらったと思ってます。帽子につけたり洋服の襟につけたりしてくれましたからね。
はい、折り紙の色がとても華やかなので一つのポイントとなっていてとても素敵になりますよね。それではこのサークル雰囲気は永井さんいかがですか？
私はとってもいい雰囲気だと思います。みんな和やかに笑いながらやってますから。
はい、とても仲良く、そして皆さんそれぞれ素敵な作品の方頑張っていらっしゃるんですね。メンバーの永井さんにお話伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。